それでは引用聖句は、終わりの方、黙示録の2章の1節、438ページであります。2章の1節から7節までお読みいたします。エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。以上であります。ではお願いいたします。
今読まれた箇所は非常に、まあ、よく知られている箇所なんですけど、今ちょっと考えたのは、そのイエス様を紹介することは最も素晴らしい特権ではないかと思うんです。いわゆるキリスト教のために宣伝しようと思う人々は本当に惨めで気の毒なんです。けどイエス様を述べ伝えることこそが最も素晴らしい特権ではないかと思うんです。いわゆるキリスト教という宗教に入ってつまずいてしまって離れた人々は数えきれないほどいます。けどイエス様を信じ受け入れて後で後悔するようになった人は一人もいません。まあ、今日はちょっと3つの簡単な質問についてご一緒に考えたいと思いますけれど、第1番目は教会とは何か、第2番目は教会の課題とは何か、そして第3番目は教会のあるべき特徴とは何なのか。まあ、この3つの簡単な問いについてちょっとだけご一緒に考えてみたいと思います。まあ、主にエペソにある教会についてちょっと考えてみましょうか。まあ、エペソという言葉の意味は愛すべきもの、愛しているもの、愛されているものという意味です。私たちはここで、まあ、別に研究しようという気持ちを持っていませんけど、この修養会の一つの目的とは、みんな確信を持って喜んで私は主によって愛されていると確信することです。愛されている、何があっても絶対にのけものにされません。愛し続けておられる、これこそが誠の幸せの土台です。そしてこのエペソにある教会とは、まあ、目視録を読むとそんなによくわからないかもしれませんけども、エペソ書という定義名を読むとわかります。エペソという教会は本当に模範的な教会でした。どうして模範的であったかと言いますと、彼らは主の愛を受けたからです。エペソ書の中で22回にわたって愛という言葉が出てきます。まあ、一箇所だけちょっと、5章の25節、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたと書いてあります。まあ、他の宗教を、まあ、 作った人々についてこういうことは絶対に言えません。まあ、もしかすると彼らは立派だった。彼らはなかなかいい教えを述べ伝えたと言えるかもしれませんけども、イエス様は教会を愛し、教会に素晴らしい道徳を与えたと書いていません。教会のためにご自身を捧げられたと書いています。大切なのは、人間は何と何をまあすべきかということじゃなくて、主は何をなさったかということです。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられた。パウロはよく知られているガラテヤ書2章の1節に同じことを言ったんです。キリストは私を愛し、私のためにご自身の捨てになったと言ったのです。まあ、こういうふうに真心から言うことができる人は本当に幸せです。私は聖書を勉強した、知識を得た、いろいろなことを理解するようになったということじゃなくて、イエス様は私のようなものを愛し、私のためにご自身を捧げられた、この確信を得ることこそが要求されています。まあ、この主の愛を述べ伝えた人々とは一体誰だったのでありましょうか。まずパウロ、それから後でアポロ、それからテモテ、それからヨハネもエペソで何年間働いて主の愛をまあ述べ伝えたのであります。ですからこのエペソという教会は非常にまあ恵まれた教会だったんです。パウロがエペソを去ってから大体3週5年した後での教会の姿を、私たちはこの黙示録の2章、まあ、1節から7節を通して見ることができます。教会とは何なのでしょうか。もちろん一つの建物ではありません。教会とは、まあ、イエス・キリストのところへ行かれた罪人の集いです。聖書の要求されているのは、いつも勉強しなさい、理解せよ、立派になれということではなく、イエス・キリストのところに来なさい。イエス・キリストのところに行く人々は間違いなく受け入れられるようになります。キリストによって受け入れられた人々とは、すなわち、まあ、イエス様の体なる教会です。この教会に与えられている課題とは一体どういうものなのでありましょうか。教会の使命は暗闇を照らすということです。まあ、ことの光はもちろんイエス様ご自身ですけど、イエス様はご自分の光を、ご自分の体なる教会を通して明らかにしよう、この世に与えようと望んでおられます。そのために主は、まあ、いわゆる教会、すなわちご自分に属する人々を道具として、しもべとして、器として用いようと望んでおられます。まあ、これらを表す言葉が、まあ、ここで出てくる、まあ、食体とか星とか御使いであるとかの言葉を通してです。すなわち、まあ、主に属する人々はちょうど御使いのように、主の御用に使えなければならないのです。主に属する人々は食材のように、主の前に光となるべきです。また主に属する人々は星のように、世の人のために光とならなければならないということです。我々の内からもちろん暗闇しか出てきませんけど、主の内からは光が出てきます。主が私たちをお持ちになることができる程度に従って、主の光が私たちの内から出てくるのです。イエス様が我々を救われたのは、私たちをお持ちになるためです。我々の内からご自身の光を与えられるためです。まあ、これが主の体なる教会に与えられた使命であり、また 課題であります。まあ、ここで主は、まあ、復活なさったお方として、昇天なさったお方として、エペソにいる方々に話されたのです。もちろん主は話すと、それは単なる言葉ではなく、いつも主の啓示そのものです。主はどうして話してくださるかと言いますと、人間に何か教えることよりも自分自身の明らかにするためです。ですから聖書の中でよく、私は何々である、私は何々であるという表現が出てきます。例えばイエス様は、私は命です、私はよみがえりです、私は真理です、私は道ですと何回も何回も言われたのであります。これは単なる教えではなく、イエス様ご自身の啓示そのものです。そしてこの黙示録2章において私たちは同じことを見ることができます。なぜならば、非常に多く私という言葉を見出すことができるからです。ちょっと2節見てみましょうか。私はあなたの行いを知っています。イエス様の目は炎のようであります。すべてのものを見通す目であります。4節、私はあなたに非難すべきことがある、イエス様はこの場合に諸刃の剣のように言葉を出して、彼らに対する判断を下しているのです。5節、私はあなたの食材を取り外してしまおう。すなわちイエス様は、人の表面を見ることなくして、信ずる者でさえも同じように裁かれるのです。この言葉は非常に厳しい言葉です。すなわちイエス様は、自分のいわゆる約束を実行なさるお方だけではなく、裁きの言葉も同じように実行されるお方です。それから7節、私はあなたに木の実を食べさせよう、この言葉の中にイエス・キリストの絶対的な権威を見ることができます。すなわち永遠の命を与えることができるのはイエス様だけです。もし私たちがこの私というイエス様の言葉に注意をするならば、私たちはイエス様の偉大さ、そして全てのものがイエス様の手の中に持たれているということを理解することができます。イエス様の言葉は真理であり、イエス様の判断は正しい判断です。そうですね、ちょっとエペソ書にもう一回戻りましょうか。この教会は一体どういうふうにできたなのでありましょうか。昨夜松見家だったと思うんですけれども、松見家は本物の特徴とは、恵みによって努力せずと言われたのです。エペソ書2章の8節と9節に、パウロはエペソにいる兄弟姉妹に次のように書き送ることができたのです。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。恵みによって努力せず、彼らは救われたのです。いつか救われるであろうではなく、彼らは救われたのです。これは自分の努力の結果ではありませんでした。主の与えられた賜物の結果だったのであります。エペソの人々が、私たちは救われたという動かすことのできない確信を持っていたのです。我々一人一人もこのような経験をすでにしたのでありましょうか。すでにイエス・キリストの提供された救いを意識して自分のものにしたなのでありましょうか。 イエス様の救いとは、我々の働きがなくても、私たちの勲押しがなくても、ただで与えなしに、我々に恵みとして与えられるものです。本物の特徴とは、ただで与えなしに与えられるということです。まあ、主の救いは、悔い改めをするすべての罪人に贈るものとして与えられるものです。イエス様はエペソの信者たちの罪を拭い去り、彼らの過去を清算してくださっただけではなく、聖霊によって新たなる喜び、平安、希望を与えてくださったのです。日章、同じく日章の七節に、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。そのことをエペソのよく信者たちはよく知っていたのです。我々もそのことを知っているなのでありましょうか。イエス様は我々を救ってくださり、新しい生活を送るための聖霊を大いなる力として与えてくださったのです。ですから主は、新しい生活が我々の間でなされているかどうかを見ようとしておられるのです。結局主は身を求めておられます。